どうもボトフです。そういえばレジ袋有料化でしたね。今お昼を買いにコンビニに行ってきたんですけども、お弁当を買って、温めてもらうので、素手で持って帰るのは結構辛いかなと思って、袋もらいましたね。3円かな。いいんですけど、あれは、お金を払えばいいっていう問題じゃないよねこの袋の消費を減らすためだからね。で、自分の前の人がね、風呂敷みたいなのを持ってきてて、それに入れてもらってました。ああいいなと思って。マイバッグ持ってってもあれってどうすんのうちの奥さんが無印かなんかで袋いるかどうかっていうのを、それは見たらしいんですけど、他の人のね、自分だったかな、袋いらないっていうと、もう買った商品をそのまま入ってレジで渡されると。で、例えばマイバッグ持っててもそこで自分で詰めるのってさ、後ろがいるからさ、結構やりにくいじゃない。スーパーみたいにね、どっか別の台があってそこで入れる場所があればいいけど、場所ってないのかな。けどじゃあマイバッグをあらかじめ渡すのかなとか思ってたんですけども、その風呂敷みたいなやつだとさ、そこでポンって、そんなに場所を取らない、良かったですああいうのいいなと思ったりしましたけども、全然関係ないんだけど、昨日すっごい早く寝ちゃって、結構帰って汗だくだったんで帰ってすぐシャワー浴びて、でちょっとして、ご飯を、うちの奥さんが具合悪いってこの間から言ってるから、昨日もご飯を買ってきてね、テイクアウトを買ってきて、シャワー浴びてからなんでまた買いに行くんだって感じなんですけども、シャワー浴びて買いに行って帰ってきて食べて、ちょっとしたらすぐ寝ちゃいまして、9時ぐらいから寝てましてかなり寝ましたね。9時間か10時間ぐらい寝ましたねで、ちょっとそんな感じでバタバタしてますが、7月ですね、レジ袋、マイバッグはだから会社には今まで持ってきてなかったけど、持ってこなきゃね。はい、ちょっとどうしようかなと、皆さんのを観察しながら周りを決めたいなと思います。ポトフでした。じゃあね。はい、お便り紹介をまた忘れておりました。はい、ハッシュタグの方でハッシュタグポトフさん、ポトフカタカナ、サンひらがなですね、ハッシュタグ、こちらの方にまたコメントをいただいておりましたのでご紹介。ピエール加藤さんです。いつもありがとうございます。ピエール加藤さんから、わざわざ録音しに行っていた番組をされてたんですね、お疲れ様でしたというコメントをいただいております。あれですね、3月までやっていたラジオキクタスの収録にわざわざ新幹線に乗って上京していたという話に対してですよね。ピエール加藤さんね、ハッシュタグつけてありがとうございます。ちょっと反省しております。ピエール加藤さんがやられているギムレットには早すぎるというポッドキャストですね、これをポッドヒーローというアプリで聞いていいねは押してツイッターには投稿しているんですが、いつも投稿してからまたハッシュタグつけるの忘れたと。これはピエール加藤さんだけではなく他の方もそうですが、いつもハッシュタグをつけるのを忘れておりますので、つけなきゃなぁと思い始めております。そういう意味じゃ概要欄とかにハッシュタグ書いていただけると嬉しいよね。自分も書いていませんがなのにいただけて嬉しいところでございますということで、はいだから最近ヌヌ君とかもハッシュタグつけてなくても読んでくれたりするからまたそれに甘えてしまっている自分もいますが、 はい、つけなきゃなと思ったりしておりますと。そう、ポッドヒーローがさ、なんだろう、若干ねブレーカーと似ていて、ダメな点もブレーカーと似てんだよね。ダメな点っていうのがさ、あの番組ごとの個別にデフォルトの再生速度を変えたり、あと番組ごとにダウンロードしておける数を決めたりとか、そういうのがね、番組ごとの設定があんまりできないのが難点かな。番組の再生スピードはいつも変えないんで、その点はいいんですけども、うん、あとあれだね、ボイスブーストというか、喋りのところの音を強調する、これも足りないかなというところはあるんですが、ただね、そうそうそう、次に聞くアップネクストっていうね、なんかほらフォルダーとかさ、スマートフォルダーみたいなやつがあるじゃない。でこれはねポケットキャッツとかにあるんだけど、あ、次にこれ聞こうってやつをね、その最新の更新されたスマートリストみたいなやつから、あ、次これ次これってなんか選んで、次に聞くやつをポンポンポンと選んでいって、それを順次聞いていくんですけど、そう、私の聞き方としては配信されてる購読されたやつを全部聞くという感じではなく、タイトルとかを見てその時の気分で聞くやつをちょんちょんちょんちょんと選んで聞いていくという聞き方なので、すごくそれがねポッドヒーローやりやすくて、その辺とてもですね気に入っております。で一番いいのがね、そのポッドヒーローでいいねをしてシェアした時のツイッターとか、あとウェブブラウザーとかで見た時のページの見え方がいいなというのと、あとポッドヒーロー内で、エピソードのページに行った時のショーノートっていうんですか、エピソードの概要欄の見え方が読みやすくて、読みやすいのと URL とかのリンクが押しやすい。なんかさ、ブレーカーもそうだったかな、他なんかポケットキャストがそういうアプリでもさ、 Apple はどうだっけ、 Apple はさ、ショーノートに URL 書いてあってもタップできなくないですか。確かできないよね。そうそう、あれが一番嫌で概要欄に URL があるのにタップしても飛ばないとか、あ、飛んだかな、どうだったかな、忘れたけど、飛べないか飛びにくい、なんか反応がしにくかったりとか、ポケットキャストも若干ねなんかうまく押せない時とかあるんですけど、ポッドヒーローそれがねすごく押しやすくて、ただのリンクなんですけどね、すごくその部分が気に入ってますだから聞きながらリンク飛んでそのページを見たりとか結構するので、そこは使いやすくてさ、若干この継続してお金を払おうかなっていう風に気持ちはちょっと傾いております。はい、なので最近ブレーカーよりもポッドヒーローで聞くことが多くなって、前までブレーカーでいいねハートをつけたらツイッターに行くようにしてますが、最近ポッドヒーローからシェアすることが多くなってるのは、そんなこともあり使いやすいっていうところもあり、まああとは若干支援になればいいなという、まあただ今無料期間なんで何も支援されないんですけどまあそんなこともありますということで、ポッドヒーロー流行るかな、わかんないな、まだな、あの使ってる感じ流行ってる感じはあんましません海外も含めてそんなに多くない、多分そんなに使ってる人多くないそうだよね、有料だもんね。でブレーカーの方がもうちょっと増えてきた感じあるんですけど、ただね新しい番組、今まで聞いてない番組でなんかないかなって探すときはブレーカーが一番私探しやすいですということで、あともう一個話したいことあったんだった、ちょっと長いな、ちょっとジングル挟もう。どうも、嘘です。さっき ポッドキャストアプリ、アップルのポッドキャストアプリで概要欄のリンク押せなくないですかみたいな話はしたと思いますが、嘘です、押せます、全然押せます。なんか違うアプリだわ。あのね、押せるんだけど、そう、ちょっとね、何が違うのかなっていろいろ見てたんだけど、ポッドヒーローの場合、概要欄に画像があったら画像も表示するっていうのもあるんだけど、それじゃない、概要欄って行きにくくないですか、エピソードの。概要欄見ようとすると再生しちゃわない？再生してミニプレイヤー押して、でスクロールすると概要欄に行くみたいな感じないですか。そうじゃなくって、例えば再生してないやつでも押して、そこの開いたとこのショーノートっていうリンクに開くと、パッとポッドヒーローは出てくるんですよ。聞いてない時でも概要欄を確認していけるんです。これは使い比べてくれないと分かんないけど、なんとなくね、ウェブページ的な作り、ウェブサイト的な作り、ウェブページ、ウェブページか、なんかプレイヤーをタップしないと見れないとかいう感じがないのでいいんです。まあそれはいいや。そう、続いて話したかったのはそんな内容ではなく、はい、ピエール加藤さんからいただいたやつで、ね、収録に東京の方行ってきてみたいなところの話をしてたものに対するリアクションいただきましたが、そうね、今東京また新型コロナウイルスの感染者が増えておりまして、この何日か100人超えだったんですが、今日150人超えたんだっけ、あ、それは全体か、東京だけじゃなくて、あれ東京だけで100人超えたんだっけ。多分そうだよね、多分そうだよね、ね、でなんとなくさ、その100人超えるかどうかで皆さんなんかわちゃわちゃしておりますが。けどまあね、そりゃね、経済活動も再開しておりますし、人も出歩くようになってますし、まあ増えますよね。じゃあそれよりもアメリカですよ。アメリカが1日4万人超えてるんですよ。今日とか4万5000人とか行ってるとか、なんかそんなことじゃなかったかな。なんかもうピークは超えた気分でいるっぽいんですけど、4万人ですよ。400倍ですよ、100人の。いや、そっちの方がひどいなと思って、大変だなと思っててさ。で、そんなのね、家の中で話してたら、いや、だってアメリカの方が人口多いでしょみたいな話をしてたんだけど、多いっつっても日本の 2.6 倍なんですよ。だいたい 2.6 倍。いやいやいや、だったらさ、260人とか300人ぐらいだったら分かるよ、人口の違いかなって。4万人はやばいでと思ってね、自国よりもアメリカの方が心配になっている今日この頃でございます。まあ、そんな中ですよ、まだ新型コロナウイルスも収まりきってませんが、なんか中国では新たな新型インフルエンザ、なんか豚インフルエンザに近い感じらしいんですけど、新型インフルエンザが出てきてるようでございます。そっちはまだね、まだ感染爆発というわけはないんですが、ただパンデミックになる恐れがあると言っている研究者もいるということで、なんだかねと。まあ、今後なんでしょう、例えばコロナウイルスが収まったとしても次から次へとこういうのが出てくるんでしょうか。まあ、なんで常に中国なのかっていうのもあるんですけど、まあ、食のね、食文化のことはありますが、まあ、なんかそんな感じでですね、まあ、一喜一憂してもしょうがないかなと思いながら、けど結局検査数が増えたら増えるからさ、なんか毎回さ、その感染者数だけ出てくるけどさ、いや、検査は前日と比べて多かったの少なかったのとかさ、で感染者数よりも亡くなった方、死亡者数が増えた方がやばい。だから感染がいくら増えても死亡者が増えなかったらまあいいじゃない。逆に感染が増えたけど全然死亡者が出ないっていうんだったら、もうそれは成功だと思うんだよね。まあそういう意味で、そろそろ感染者数だけの発表ってやめませんかと思っている今日この頃。あ、電車出ちゃう、じゃあねー。